一般質問。緊急雇用経済対策推進方針。前田剛議員。新生三重、津市選出。質問。平成21年度、三重県緊急雇用経済対策推進方針は、公共事業の執行の前倒しなど、緊急避難的な内容であり、現状では物足りない方針となっています。雇用経済情勢の悪化の長期化が見込まれる中、県としてできる経済の底支えが必要です。県の財政も厳しい状況ですが、現状に合った戦略的な方針を立て、予算も重点的に投資すべきと考えますが、いかがですか。回答。雇用経済対策を来年度の県政運営における最優先課題と位置づけ、緊急雇用経済対策枠を設け、予算編成作業を進めています。推進方針は、情勢の変化などを踏まえ、予算編成過程での見直し、あるいは新たな方針の策定を行い、地域の実情に応じた効果的な対策を講じていきたいと考えています。その他の質問事項。地球温暖化対策の充実を。ほか。観光振興条例。中川雅美議員。自民未来、伊勢市選出。質問。観光地間の競争が激化している中、郷土三重を人々を引きつける魅力ある地域とするためには、観光振興の取り組みを県民の共通認識とする必要があると考えています。そのための観光振興条例について、平成21年2月の一般質問では、必要性を検討するとの答弁がありましたが、現在の検討状況と今後の予定について伺います。回答。条例の役割や効果の調査など、情報収集を行っているところであり、県民の主体的な参画を得ながら、今後の方向性を定めることは意義あるものと考えています。観光に対する思いを、市町や関係団体、民間事業者や県民と共有する過程を通じ、条例の制定についての検討を深めていきます。その他の質問事項。知事の政治姿勢、ほか。道路・河川の維持管理。永田隆久議員。新生三重、亀山市選出。質問。道路・河川の除草は定期的に行われますが、交通渋滞を招き、河川では除草の区域も限定されています。草が生えない対策として、コンクリートなどで覆ってはどうでしょうか。また、自治会などが除草を行う場合の助成制度の条件を緩和してはいかがですか。さらに、過小の堆積土砂についても、危機管理の面から掘削を計画的に行うべきです。回答。交通量の多い幹線道路などを対象に、草を生やさない対策を積極的に行っています。一方、河川では整備に多額の費用を要することなどから慎重に検討する必要があります。また、ボランティア活動等への支援内容の見直しなどについて検討するとともに、土砂撤去についても予算を確保し、鋭意取り組んでいきます。その他の質問事項。交通安全対策、ほか。県立島病院のこれから。中島俊樹議員。自民未来、島市選出。質問。県立病院改革に関する考え方、基本方針、案。では、島病院について、救急医療の維持や僻地医療支援などを指定管理者に求める役割としています。その実現可能性を調査した病院の姿 可能性詳細調査報告書でも、これらの役割を実現する2つの案が示されていますが、それを可能とする医師、看護師などのスタッフは確実に確保できると考えますか？回答。この調査は、調査対象団体の具体的な病院像や実現可能性を把握するために実施しました。2つの案は、県立病院として求められる役割を担うことを前提としています。医師確保についても、病院運営の実績などを勘案すると期待できると考えています。その他の質問事項、成長戦略のあり方、ほか、投資島への命の橋を、中村勝議員、新生三重、鳥羽市選出。質問、離島華僑は離島住民の命の格差や隔絶性を解消するため、24時間を通しての陸上交通を確保する生活道路です。投資島華僑を国の産業経済、流通の大動脈として検討されている伊勢湾港道路とは別に、離島華僑として明確に位置づけるべきだと考えますが、どのようにお考えですか？回答。離島華僑の役割や島民の方々の思いは十分認識しています。引き続き伊勢湾港道路の実現に向けて取り組むとともに、投資島への華僑についても離島地域全体の振興を目指す中で、担当課長会議やワーキンググループを活用しながら、関係市と連携して国の動向などの情報を収集し、取り組み方法などを検討したいと考えています。その他の質問事項、伊勢湾ほか、介護保険の広域連合化、奥野英介議員、自民未来、伊勢市選出。質問、介護施設を増やせば、その市町の介護保険料が上昇することが、介護施設不足の原因の一つとして考えられます。三重県内のどこに住んでいても、限りなく平等であることが県政の大きな役割です。県が介護保険を広域連合化すれば、介護施設の不足が解消し、施設待ちをする後期高齢者やその家族も安心できると考えますが、いかがですか？回答。介護保険は、給付と負担が連動する社会保険方式であり、サービス量が多い市町では、保険料水準も高くなります。サービス量や保険料に過度な地域間格差が生じないような制度設計が大切であり、今後、制度改正などの議論の中で、国に対してこのことを伝えていきたいと考えます。その他の質問事項、地方交付税の不安と地方財政、ほか、欧州訪問と高度部材イノベーションセンター、AMIC、稲垣明義議員、新生三重、四日市市選出。質問。知識集約型の産業構造へ転換するための拠点として整備された AMIC については、今議会で研究施設増設のための補正予算が計上され、新たな設備投資も計画されています。AMIC の今後の展望について伺います。また、11月に知事が欧州を訪問された成果の中で、AMIC の今後の展開を期待できるものがあったのか、お答えください。用語解説。AMIC、高度部材イノベーションセンター。高度部材、高い機能を生み出す部材にかかる最先端の研究開発や、中小企業の課題解決支援、産業技術人材育成などに取り組む拠点として、平成20年3月、四日市市塩浜町に整備。 最先端の研究開発や講演、セミナーなどを通じて、地域の企業が国内外の大学、研究機関など異なる分野、組織の技術者と交流し、地域発の新たな価値、イノベーションを生み出していくための拠点。用語解説、終わり。回答、AMIC を拠点に、引き続き研究開発プロジェクトの誘致を進めるとともに、海外の研究機関などと県内企業との技術交流、技術提携を積極的に進めていく予定です。欧州訪問では、双方の地域産業の強化を目的として、協力・協定を締結するなどの成果があり、両地域の強みを生かした研究開発などを具体化していきたいと考えます。写真、コード部材イノベーションセンター。写真、終わり。その他の質問事項、事業仕分け、ほか。脳脊髄液減少症の学校での対応。中川康弘議員、公明党四日市市選出。質問、脳脊髄液減少症への理解を進めることが必要だと考えています。疾患が原因で不登校になる場合もあるため、学校で症状が現れる児童生徒を早く発見し、適切な治療につなげるためにも、教職員に対する研修を実施してはいかがですか。用語解説、脳脊髄液減少症。交通事故やスポーツ外傷、落下事故など頭部や全身への強い衝撃によって、脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首、背中の痛み、腰痛、しびれ、めまい、吐き気、思考力低下、うつ症状など複合的に現れる症状。用語解説、終わり。回答、教職員の理解を深めるため、さらに周知を図る必要があると考えています。速やかに適切な対応が取れるよう、養護教諭をはじめとする教職員への研修の中で周知・啓発を図っていきます。 JR 名松線の復旧。真由美俊夫議員、日本共産党三重県議団、津市選出。質問、 JR 東海は台風18号で被害を受けた名松線の伊江駅・伊勢沖津間は、復旧しても安全が確保できないとして、バスでの輸送を主張しています。自治会などでは、復旧への署名活動が行われていますが、今後の対応について伺います。回答、県ではヘリコプターを使った上空からの調査や現地確認を行いました。今後、津市などとも連携し、被災状況の把握に努めるとともに、JR 東海には鉄道による復旧を求めていきます。